日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー発行人の大口勝人さんです。大口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、レイナさん、我々のこの番組ですけれども、はい、ついに全エピソードの総再生数が300万を超えて310万回になります。
すごいですね、はい、2021年夏から2年半続けていて、回数も120回を超えましたからね。
そうなんですよ。でありがたいことにリスナーの皆さんからの評価も高くて、はい、Spotify では星が 4.8で、アップルでは 4.4 で、アップルの投資カテゴリーだとだいたいいつも2位ぐらいにいますね。
いや、嬉しいですね。これこそリスナーの皆さんのおかげですよね。皆さんありがとうございます。
はい、本当にそうですよね。で、今年もまた Spotify によるあなたの番組の1年間のまとめっていうレポートが出ました。
あ、例のレポートが出たんですね。今年の評価はどうだったんですか？
はい、嬉しいことに今年も大好評だったようです。ハイライトだけ紹介しますと、世界41カ国で再生された、チャート入りしたポッドキャストの上位 10% に入った、
はい、
今年のリスナー数はプラス 101%、 再生数はプラス 122%、トップファンが 11,210 人いて、他のリスナーより 1.9 倍も多く再生してくれているということのようなんですね。
嬉しいですね。いや、去年も1本聞くとその後も継続的に聞いてもらえるというレポートが出てましたからね。
なんか中毒性でもあるんですかね。これは一人にね、レイナさんの魅力のおかげかと。
いやでも今年も多くの人に正しい金融知識を学んでもらえたのかなと思うと、それは素直に嬉しいですよね。
ですよね。来年も真面目に面白くという基本を守りながら頑張っていきたいと思います。
はい、
それで本日はもう12月28日じゃないですか。
はい、
年末も押し迫ってきましたので、いつもとは違う形で今年の金融界5大ニュースを振り返ってみたいと思います。
去年も年末スペシャルとしてやりましたよね。とても楽しかった記憶があります。では2023年の金融界を一緒に振り返ってみましょう。
私が思うに今年の金融5大ニュースの第1位はやはり新NISAの登場じゃないですかね。
はい、
去年のちょうどこの時期、令和5年度税制改正大綱が発表され、そこにNISA制度の抜本的拡充と恒久化が盛り込まれていたわけです。
実際の開始は2024年年明けからですけど、今年は成長投資枠で実際に何が変えるのかなど、いろんなことがこう徐々に分かってきて、はい、秋から年末にかけて特に期待感が高まった1年でしたね。
そうなんですよね。で、この番組のリスナーが増えたのも実はその新NISAについて取り上げた回を聞いたのがきっかけっていうことだったんですよ。
あ、そうなんですか。
ことによれば
本当に注目されてます ね。
そうなんです。それで、今回の改善点は私5つあると思うんですね。
はい、
まあ、ざっと振り返りますと、1つ目は制度自体が恒久化したこと。で、2つ目が今の一般NISAっていうのが成長投資枠になります。で、積立NISAが積立投資枠になります。
はい、
で、大きいのがこの2つが併用可能になったと。
そうですね、今までできなかったですもんね。
そうなんです、まあ、今までは選択制ってことですからね。はい、で、これも大きいんですけども、非課税運用期間が5年とか20年から今度無期限になった。
これもでかいですよね、本当に長期投資が可能になると。
はい、はい、で、4つ目が、非課税枠が増えたことですね。成長投資枠は年240万円、
はい、
積み立て投資枠は120万円であると。合わせて360万円ですよ。生涯では1800万円まで非課税で運用できるというわけなんですよね。
これもでかいですね。
ちょっと前に老後資金2000万円問題って
ありましたね。大
騒ぎになりましたよね。
はい、
でもNISAで元本が1800万円だったらほぼほぼカバーできちゃう。
そうですよね、
いうわけですよ。
確かに。
で、最後の5つ目が、買った商品を売ると非課税枠が翌年ですけども回復するということですね。
わあ、嬉しいですね。
はい、で、結局この結果何ができるようになったかって言ったら、運用成績がプラスになるまで持ち続けると、あるいは投信で積み立てをしながら時々株を買うといったような、まあ、投資家としてはごく当たり前なんだけども、今までできなかったってことが可能になったんですよね。
はい、
はい、これ大きいと思いますね。
大きいですね。うん、やっぱこう貯蓄から投資へってずっと言ってますけど、その流れが作れていなかったですが、はい、これでなんか大きく動きそうですよね。
そうですね。つまりうまく使うのか使わないかで、うん、結局人生全体の資産計画に大きな差がついてくんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、NISA に関する情報ってこの番組でも何度もやってきたじゃないですか。はい、ですからバックナンバーもちょっと探していただいて、改めてまた聞いていただくといいかなと思います。
はい、ぜひ聞いてください。 では北地さん、今年の金融ニュース第2位は何でしょうか。
はい、これはね、おそらく皆さんもまあそうだなとうなずいてくださると思うんですけども、
はい、
春先から日経平均株価が急伸して、6月には33年ぶりの高値である3万3000台をつけたことでしょうね。
はい、
でそれまではまあ2万6000から2万8000ぐらいまでずっとこううろうろしてたわけなんですけども、まあ、7月には終値で3万3753円まで上昇して、11月20日には一時でしたけども3万3853円をつけて、
はい、
バブル崩壊後の、まあ、高値を上回ったわけなんですよね。
これはビッグニュースでしたよね。大木さん、そもそもなんでこんなに上がったんでしたっけ。
はい、これはまあ、いろんなこと言う人がいるんですけども、私が思うにはやっぱり、ね、日本株の6割から7割を動かしている海外投資家がこぞって買ったからだと思うんですね。
はい、
じゃあなんで買ったのかって言ったら、これも理由が5つぐらいあるかなと。で、1つは、東証が出した PBR 1倍割企業への改ざん要請で、2つ目が円安進行による企業業績の上振れ期待、3つ目がコロナ後の経済再開期待、
はい、
それから4つ目が中国株からの資金シフト、うん、どうもなんか伝え聞くよりも中国って今経済状況良くないみたいよということで、そうですね、はい、そしたらまあ安全な投資先はどこか、日本かなみたいな、
うんうんうんうん、
ありましたよね多分ね、
はい、
で最後がバフェット効果、バフェットさんが、はいはい、日本株に大変こう前向きであると、
はい、
で来日されて実際に買ってますみたいな話も出てきましたからね、はい、
でそうですね、バフェットさんの効果、
いやそうなんですよ。でこのバフェット効果って、弱気化の人にはいやそんなの関係ないですと、
うん、
もう世界のマーケットで、
はい、
バフェットが買ってるから買うなんて言ったら笑われますよという話もあったんですよね、
はいはいはい、
ところが結構バカにできなかったんですよね。
なるほど、まだすごい影響力なんですね、はい、
ところがね、こういうふうにずっとほぼ一直線に相場が上がっていくときって案外儲けにくいんですよ。
あ、そうなんですね。
でもまた下がるんじゃないかとか、 あるいはいやもう下がるに決まってると、
うん、
こう疑心暗鬼になっちゃって乗れないんですよ、
はい、
で特に今年は大型株主導の上昇だったですよね。そうすると日経平均の銘柄ばっかり上がるみたいなことがあって、個人投資家は中小型株が好きなわけですけど、その個人投資家がみんな儲けられたわけでもないんですよ。
そうなんですね、なるほど、はい、では来年はどうなりそうですか。
そうなんですよね、そこなんですけども、まあ、今言った5つの中でその効果が剥げたのは円安とそれからバフェット効果ぐらいで、
はい、
ほとんどはみんなまあ残ってる感じですよね、
うんうんうん、
特に PBR の改革はこれから効果が出るし、
はい、
実際に企業が取り組んでいるということですし、で企業業績も悪くないわけですね。だから、まあ、年度内、まあ、3月までには3万5000ぐらいはあるんじゃないかという指揮者がいます。
はい、
でただ海外投資家って要はその政治の安定政権を好むんですよね、
はい、
だから、まあ、昔の日本みたいに首相が1年ごとにコロコロ変わるようなことになると、これ日本株から離れちゃうかもしれない。
な
ので、はい、ちょっと今どうなるのか非常に真剣に見守ってるところですね。
確かにそういう影響もあるんですね。
そうなんです。で一方やっぱりアメリカが悪いと日本株も期待できないですよね、うん、
はい、
でそういう意味で言うとアメリカは来年11月に大統領選挙が、
ね、ありますね、
ね、あるわけじゃないですか、
はい、
で、アノマリーなんですけども、現職が2期目を目指す場合には選挙の半年前、まあ、今回で言えばまあ5月ですかね、に大きな景気後退に陥っていなければ大体再選されてると、
ね、はい
はい、いうことのようなんですよね、
はい、
で実際じゃどうですかっていうと、景気の先行指標は、まあ、1年前から悪化してはいるんです。だけど、まあ、実際の数値、つまり雇用統計とかこれ小売りの売上高見ると底堅いんですよね。
お、ということは、
なので5月くらいまでは景気が持ちこたえて、まあ、バイデンさんが再選されるのか、あるいはその再選されるために何らか その株価対策をね取ってくる可能性もあるよねと。
なるほど、はい、いやここも注目したい点になりますね。
だからまあそんなに悪い感じの相場になるんじゃないんじゃないかと。
お、ここもちょっと注目したいところです。
はい、
では続いての第3位は何でしょうか。
そうですね、まあ、今 の株高の背景でもあった円安ですかね、
はい、
まあ、11月の上旬には1ドル151円台の後半まで進んで、これ昨年10月の安値、151円94銭にほぼほぼ並びました。でこれも1990年以来のことですから、これまた33年ぶりですね。でこれによってまあエネルギーとか食品などの輸入価格が上がったので、一般の生活にとってはもう苦しい動きでしたけどね。
本当にいろいろ上がりましたよね、
はい、
もう日々の生活に直接にもインパクトを与えるようなものもそうなんですが、はい、旅行とかですよ ね私年末年始アメリカに帰る予定なんですけど、
はいはい、
こんなにかかるのかってびっくりしてます。
やっぱり
いつもの倍ぐらいですね、
はい、厳しい感じが、
はい、厳しい感じしますね。
なるほどね。
でも逆にこう 海外から日本に来る人にとってはすごく嬉しい状況ではありますよね。
そうなんですよ。で、輸出企業にとってもプラスなわけですよね。
確かに。
で、これ背景に実際に株価上がりましたし、
はい、
GDP の押し上げ効果もあるんだと。で、今話に出た訪日外国人の増加とか彼らの消費でプラスになった面もあるわけですね。567兆円の GDP 全体で見たらインバウンドの効果なんて約5兆円ぐらいだから小さいんだという人もいるんですね、
はい、
ただ 1% と思えば結構なもんじゃないですか。
そうですね。
ね、で、それこそテレビのニュースとか見てると使う人は結構大きな額を日本で使ってくれてるんですよね、
はい、
一泊何十万みたいなホテルで
最近本当多いらしいですよ ね。
しかも家族何人でみたいな、
はい、
はい。だから1回来て200万とかっていうケースもあるわけでしょ、
はい、
で、それ見てるとやっぱり日本人の心理にもプラス影響が出てくるんじゃないかと思うんですよ。だから円安悪いことばっかりじゃないと思うんですね。
ああ、確かにそう聞くとそうです ね。
ところがですよ、その後はどうなったかっていうと、まあ、FRB のパウエル議長が利上げ時期に関する議論を始めたということを明らかにしたために、
はい、
こう市場関係者がどうも自分たちのコンセンサスよりも早く利下げが始まるかもっていうふうに思い始めて、今度は急激な円高になりました、
ね、はい、
もうほぼほぼ1ヶ月もないうちに1ドル140円台まで円高になったわけです。
本当急でしたね、はい、
そうなんです。で、結局これってどういうことかっていうと、相場は何でも実態以上に過剰に動くってことなんですよね。ですから足元の動きはかなり荒くて危険なんで、今ちょっとこうおいそれと出ていかない方がいいかなというふうに思ってます、うん、多分先行きを当てるのはアナリストでも難しいと思うんですね。
あ、そうですか、
ね、で、だから結局のところこの問題になると、いや円高がいい円安がいいっていう議論になるんですけど、
はい、
本当はそうではなくて、はい、為替がどうであっても労働者の賃金を安定して上げられる社会構造を作ること、日本がそういうふうになっていくことが一番大事だと思うんですね、
間違いないです ね。
そうじゃないと安心して日々働けないじゃないですか。
はい、おっしゃる通りだと思います。では金融5大ニュースの第4位は何でしょうか。
はい、第4位はズバリインフレでしょうね。
出たインフレ、はい、
はい、これもまあ前述の円安と関係があるわけですが、皆さんが日々実感している通り物価はもう上がり続けています、
はい、
で、消費者物価指数で見ると総合指数は今年1月に前年同月比 4.3% をつけて、これは41年ぶりの高さだと言って話題になりました、
はい、
ただそれが10月は 3.3% まで落ち着いてきてるんですね。で、生鮮食品を除いた数値にコア指数というのがあるんですけど、こっちは1月の 4.2% が10月では 2.9% まで下がってきています。
下がってますね。いや、アメリカでも物価はだいぶ落ち着いてきたようですね。
そうですね、11月の消費者物価指数は前年同月比で 3.1% の上昇にとどまったみたいですね、
はい、
なんて言っても去年の6月には 9.1% でしたから。
すごいですよね、それに比べると日本まだいい方だったかもしれないですね。
そう言いますよ、はいはい、ですから FRB は景気をボロボロに悪化させずに物価を抑えるのに成功しつつあるんだと、まあ、言えるんじゃないですかね。
なるほど、
まあ、結局日本の値上げがこれで終わりではないということで、いろんな企業も小売店もこれまでは価格に転嫁するのを我慢していたわけですよね。
いや、そういう背景があるんですよね、はいはい、
だとすると今は消費者が徐々に値上げを受け入れるようになってきてる、喜んで受け入れてるわけじゃないと思うんですけど、
はい、
まあ、仕方ないから受け入れるようになってきてるから、はい、この先も値上げするものは多いはずなんですね。賃上げを伴ったインフレが継続するんじゃないかという見方もあります、
はい、
で、そうなるとですよ、日銀も今度は金利を上げざるを得ないですよね、
うんうんうん、
であれば住宅ローンを抱えている人は影響を受けますし、為替は日米の金利差が小さくなってくるから円高に触れますと。で、円高が進めば今度は株価には悪影響ですよね。
なるほど。
ですから物価の値上げっていうのはちゃんと放置してないと、
はい、
意外に大変ですよということですね、うんうんうん、たださっきも話ありましたけど日本だいぶマシなんですよ。
マシですね、はいはい、
一番すごいのはアルゼンチン。
アルゼンチン、
はい、アルゼンチンの10月の物価上昇率は 142% で、これね、
私ちょっと本当ですかこの数字、
電卓でやってみたんですけど、
はい、
これ去年300円で買えた卵が726円だったってことですよね。
これは苦しいですよね、生活が、はい、
で、政策金利はかの国は 118% っていうことで、もうちょっと見当がつかない、
はい、
日本は上がった上がったって言っても長期金利が、まあ、1% に行きそうだっていうことで騒いでるわけですよ、
はい、
全然違うわけですよね。
こう比較するとそうですね、はい、
先日右派のミレー大統領が選ばれたわけですけども、彼の就任演説がですね、この状態を放置しておくと年率 15,000% のハイパーインフレになるから何とかしなきゃいけないんだと。
いや、それはそうです。ハイパーにもほぼほどがありますね。これはすごいですね、
いや、もうこうなるとジンバブエドルみたいな話にな
って
き
て、
でもね、私ちょっと意味が分かんないんですよね。 100% でも分からないのに年率 15,000%、 どういう世界になるのかなっていう
でも確かにこれを聞くと比較的日本はだいぶマシな方ですね。だからね、
ここはニュースの見方で大事な点で、はい、よく日本は物価も上がってるからこんな国はダメだとかね、でなんかアメリカに行くと賃金がすごく上がってるからなんかその移住した方がいいんだとかっていう単純の人がいるんですよ。でも、逆にアメリカは物価も上がってるんだよということですよね、
はい、確かに。いやこれは大事な点ですね、
はい。
さてここまで大口さん、この4つというのは33年ぶりの3万3000円とか151円、
はい、
または41年ぶりの物価上昇などこう数字、はい、価格に関するものが多かったですね。
そうですね。なので私はね、今年の漢字一文字というのは、はい、税じゃなくて価格の価、値、あるいはその値段の値でもいいですけどじゃないかなと思ってくらいなんですね。
確かに。でしたら5大ニュースの最後もやはり数字に関するものですか？
いや、最後だけは違っていて、ちょっと経路が違う話なんですけど、ビッグモーターの不正請求問題で、
はい、
損保への信頼が揺らいだことかなと思うんですよね。
なるほど。
今年の大きなニュースの一つにビッグモーター問題が入ってくるのは間違いなくて、未だに他の中古車販売業者にも飛び火してますよね、
はい、
損保って火災とか自動車事故とか地震みたいな、もういざという大変な時に頼りになる存在じゃないですか、
はい、
もう我々の生活なくてはならないもので、契約者との信頼をベースに成り立っている業種だと思うんですよね。
いや本当そうなんですよね。そういう金融機関で不正があったっていうのは本当に残念ですよね。
本当にそうで、これまで私も損保各社にいろいろ取材してきてるんですけどね、はい、で最近の気候変動の影響で経営がまあ苦しくなってきてるわけですよ。だけども現場の社員は契約者のために毎日全力で頑張ってることをまあ取材で知ってるわけなんですよね、はい、それだけにこんな問題を起こしてほしくなかったなというふうに思ってます。
いや今回の反省を踏まえ、二度と同様の事件が起こらないことを期待したいですね。さて大口さん、こうして振り返ると今年も本当に様々な出来事ありましたね、
はい、そうですね。ところがまだまだ実はあるんですよ。
まだあるんですか？
金融関連だけでも、例えば1月にはフランスで年金の支給年齢の引き上げで100万人規模のデモがありましたよね、
はい、
なんか火が燃えているのをよくニュースで見ました、
はい、すごかったです
よね、はい、でそれから日銀の新総裁に上田さんが就任したのが4月でしょ、はい、
そうですね、
はい、それから WHO がコロナの緊急事態宣言を解除して日本でも5類に移行したのが5月でしたね。
これ今年でしたっけ？
そうなんです。
だいぶ前のように感じますけど、今年の5月なんですね。
コロナって何みたいになっちゃったんです
けど、
ね、今年の話ですよね。
は
い。で、同じ5月には広島で G7 サミットがあって、
はい、
で7月にはイギリスが TPP に加盟しました、
はい、
で、この10月にはハマスがイスラエルに大規模攻撃をしましたよね。
これもね、収束してないですからね。
そうですよね。まだ戦争が世界で続いている中でのこれでしたから、ね、ちょっとこれは本当に大変なことだなと思いました、
はい、
でもう一つ、インボイス制度の開始も10月でした。
あとはチャット GPT などの生成 AI の発展が話題になりましたよね、はい、実際にこう私たちが触れる形で登場してきたのも今年でしたね。
そうですよね。OS に組み込まれたりね、アプリが出たりね、はい、でこの動きは来年もっと加速すると思うんですね。でそうすると一体どんな新しい体験ができるのかでワクワクまずしますし、うん、NVIDIA とか半導体関連の株価にも関わってくる話ですから、これはみんなで注目していくといいと思うんですねで私なんか思うのは、まあ、AI に仕事を奪われないといいなと。
大丈夫ですよいやでも最後に残念な方のニュースでは、今年はミュージシャンが亡くなることが特に多かったですね、
はい、そうでした。今年は高橋幸宏さん、坂本龍一さんをはじめ、私の世代がずっと聴いてきたミュージシャンが大勢亡くなって、もう本当に悲しかったんですよ。で YMO つながりで言うと、ギタリストの鮎川誠さんが亡くなったのも今年でしたね。レンネさんはこの YMO のお二人については何か思い出とかありますか？
いや、思い出といいますか、まあ、でも YMO ってこう世界的にも本当に有名ですし、ファンがもうグローバルにわたってもすごく多かったので、結構衝撃でした ね。
なるほどね。
大口さんの方が思い出とかあるんじゃないですか？
そうです。私はもうドンズバの YMO 世代ですからね、はい、で他にもね、例えば谷村新司さん、もんたよしのりさん、大橋純子さんなど、もう私が1時間でも2時間でも思い出を喋れる方が続々と亡くなってしまって
あ、そうですね。
でもそれ日本だけではないんですよね、
はい、
海外でも世界三大ギタリストって日本で言われる一人、ジェフ・ベック、
ジェフ・ベック、
はい、それからロックンロールの女王ティナ・ターナ
ー、
それから作曲家のバート・バカラック、はい、イパネマの娘を歌ったので有名なアストラッド・ジルベルトなど、
はい、
自分が若い頃に通ってきた音楽関係者が亡くなることがすごく多かったんですよ。
本当に残念ですよね。いや、特にもうティナ・ターナーに関しては私も小さい頃から大ファンだったので。
そうですか。
結構幅広いですよね、あのティナ・ターナーの伴奏っていうのは。
や
っ
ぱ
もう私の世代でも、はい、あの大ファンですっていう人が多かったので非常に残念でした、
ね、で音楽関係以外では、宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道999で有名な漫画家の松本零士先生、
はい、
コブラの寺澤武一先生、それと脚本家の山田太一先生が亡くなったのもショックでしたね。実は私、鮎川誠さんと松本零士先生と寺澤武一先生には取材で直接お会いしたことがあるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱ自分が本当会ったことのある方が亡くなるって結構答えますよね。
そうですよね。
特にあの山田太一先生にはあの仲間と一緒に大学生の頃から何度も一緒にお食事させてもらったり、直接こうお話伺ったりして定期的に会ってたんですね。
そうなんですか。
そういう中でしたから、もう余計にね、はい、実は山田先生 の70年代80年代の名作ドラマに男たちの旅路とかですね、早春スケッチブックっていうのがあるんですけど、そこで語られているテーマはこの今2023年でも全然古くなってないんですよ。まあ趣味の押し付けもいけないと思うんですけど、今度あの DVD を持ってきますから、レナさんも一つ見てみてください。
本当ですか。ぜひ見たいと思います、はい、ありがとうございます。いや、そうですよね、自分に影響を与えた人とお別れしなければならないのは悲しいですよ ね。
そうですね。
でもきっと別れがあればまた新しい出会いもあると思うんです、
はい、そうですね。私もまあいつまでも沈んでいないで、来年はこれらの素晴らしい方々から教わったことをまた次の世代に伝えていきたいなと思っています。
大口さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。皆様、良いお年を。